聖書を拝読します。マルコによる福音書1章9節から11節、新約聖書61ページ。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエスの受膳と題して、宍戸達教師よりメッセージをいただきます。
9節をお読みします。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。マルコ福音書を記した人は、主イエスについて物語る最初のことはこのことです。ガリラヤのナザレ、今日ではそこから現れた一人の方によって、この村は世界に知られています。しかし当時はこの村のことを知る人はほとんどいませんでした。旧約聖書にはこの村の名は出てきません。第一世紀に活躍したユダヤの歴史家にヨセフスという人がいますが、その人の書いた著作の中にもナザレという地名は現れていません。ユダヤ教の聖なる書物について説明するタルムードという書き物の中にもこの村のことは何も記されていません。ヨハネ福音書の1章の45節、私たちの聖書では165ページですが、そこではフィリポという人がナタナエルという人物に出会い、たった今ナザレ出身のイエスという呼ばれる方にお目にかかったと報告しています。するとナタナエルはとても軽蔑したように、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言い返しています。確かに地上には存在していたけれど、ほとんど人々の記憶の中に登場することのない偏僻な村で、この世の歴史と運命を大きく切り替える出来事が神の御手によって静かに進められていました。そのことはルカ福音書を記した人がここに登場する人物のその誕生のいきさつを物語っている記事にも現れています。 彼らはベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。神の救いの御業は人目につかないところでひっそりと人知れず用意されていきます。人々から注目されないといえばイエスというお名前もまた同じです。イエスという名はもともとはヘブル語でエホシュアと発音されます。その短縮形がヨシュアです。それがギリシャ語に訳されてイエスとなりました。そしてイエスという名は当時としては別に珍しい名前ではなくありふれた名前なのでした。人目につかないところでお育ちになり普通一般のどこにでもありそうな名前で呼ばれそれこそ木の切り株からそれとなく芽生える若芽のように人知れずこの人物は世に現れます。しかしたとえその名がどれほど世にありふれたものであってもその名すなわちイエスというお名前の持つ意味は主は救いというのでした。そしてそのような意味を持つお名前の人物がこれまた文字通りにこの世に主の救いをもたらす方主イエス・キリストとなられたのです。そのナザレのイエスがヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられます。マルコ福音書を記した人は何のためらいもなくあっさりとそのように記します。マルコだけではありません。ルカ福音書を書き記したルカもまたそれと似ています。ルカ福音書の3章21節では民衆が皆洗礼を受けイエスも洗礼を受けて祈っておられるとというふうに書かれています。まるでその他大勢の中の一人のようです。主イエスが洗礼を受けられたということに注目しているらしい様子はちっとも感じられません。それでもマタイ福音書の場合には少し書き方が違っています。これはマタイ福音書の3章14節です。私たちの聖書では4ページになりますが主イエスが洗礼を受けようとして見えた時洗礼者ヨハネがそれを押しとどめて次のように言ったというのです。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのにあなたが私のところへ来られたのですが。しかしこれは洗礼を施すにあたり洗礼を施す側と施される側との間にある立場の上での関係を言 からマタイの場合にも主イエスが洗礼を受けられたその意味についてやはり特別に考えているとは言えません。このように見てくると共感福音書と呼ばれる3つの福音書のどれにおいても主イエスが洗礼を受けられたということについてなぜ洗礼を受けられるのか特別な意味が感じられていないということになります。でもどうしてそうなのでしょうか。主イエスはわざわざヨルダン川にやってきて洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたのです。そのことが特にその意味を尋ねる必要もないことであり、ただいつかそんなことがあったという程度のことに過ぎないのなら、どうして三つの福音書すべてに主イエスが洗礼を受けられたということが記録されているのでしょうか。一体主イエスが洗礼を受けられたことについて私たちは特にその意味を考えなくてもよいのでしょうか。で、こういう問いについてはもちろん後にいろんな人がさまざまに考えるようになりました。ある人はこんなふうに考えます。主イエスはご自分が洗礼者ヨハネよりも優れた人物であるようには人々に見てほしくなかった、それであえて身を低くしてヨハネのもとを訪れて洗礼を受けられたのだと言います。それなら主イエスの受洗は主イエスがとてもへりくだって謙虚でいらしたことを示す出来事となります。またある人はこんなふうに考えます。主イエスはご自分が他の人たちと同じ立場に立つものであろうとなさった、それで他の人たちと同じ洗礼を受けられたのだと言います。それなら主イエスのご受洗は他の人々と連帯なさった出来事となります。で、宗教改革者のルターはこの考えをさらに進めてこんなふうに考えます。主イエスはこの時もちろんご自分には罪がなかったけれど、それでも罪の重荷を実際にご自分のものとして感じられて、それで他の罪人たちと一緒に洗礼を受け同列に並ばれたのだと語ります。そうであるとするなら主イエスが洗礼を受けられたのは主イエスが他の人々の罪をあがなう方としての第一歩を踏み出された出来事であったということになります。このように主イエスがヨハネから洗礼を受けられたということで私たちはいろんなことを考えさせられます。しかし先に言いましたように実際に福音書を書き記している人たちはこの出来事の持つ意味を特に深く考えずにその意味を明らかにしようとしていません。ですから主イエスが洗礼を受けられたということについては これがただ一つの理由であったというふうに決定的なことを言う語るわけにはいきません。で、このことについてはそれぞれに考えてよいのだと思います。それでも事情がそうであるとしても、主イエスが洗礼を受けられたことでは見逃すことのできないある一つのことが起こっているのです。主イエスは確かに洗礼者ヨハネから洗礼を施されたのでしたが、しかしそれにもかかわらず、その後洗礼者ヨハネとは結びつきを深めるようにはなさらずに、むしろ洗礼者ヨハネからは離れて行かれたのでした。明らかに洗礼者ヨハネと主イエスとの間では物の考え方が違っていたのです。よく知られているように洗礼者ヨハネは神の裁きを執行する来たるべき方について語りました。洗礼者ヨハネにとって神は恐ろしいほど近くまで迫ってきておられました。ヨハネの中では世の終わりを思わせる炎が赤々と燃え盛っていました。ヨハネにとってはこの世の終わりと裁きはいつどこかで起こるかもしれないというような、そのように遠いものではなく、もう目前に迫ってきていました。神の裁きは遠いところでひらめく稲光ではなく、そうではなくて今や行く手を遮る壁のように不気味な雷雲でした。したがってヨハネとしては当時のユダヤ教の立法学者たちのように語ることはできません。立法学者たちは学んだことで得られた旧約聖書の解釈だけにこだわります。しかしヨハネは自分が見た幻によって神を語るもののように恐れと感動を呼び起こす力でもって神を語りました。ヨハネの語る神は決して立法学者たちのそれと違っていたのではありません。したがってユダヤ教から見てヨハネは受け入れられていました。もちろん立法学者たちも自分自身の生活とその弟子たちの生活を神の定めに従わせることに一生懸命でした。しかしそれにもかかわらず立法学者たちの教えはヨハネの教えに比べると貧弱で血の気のないものでした。経験するというよりは学習するというようなものでした。一般の聴衆は立法学者たちを通しては生ける神の現実に直接触れることはできません。しかしヨハネのもとではまるで燃え盛る熱気のようにそれを経験することができました。ヨハネの知識は他の人々の手を得たものではありません。教えられた伝承によるのではなく、彼自身が火を灯されたその炎に直に触れたところからそ それが出ています。裁きが切迫しているというところからそれが出ています。差し迫った裁きというところから出るこれほどの力は今日の私たちの想像をはるかに超えています。しかしそうであるからといってヨハネに知らされたこのような神の特徴やイメージは信心深いユダヤ人たちの目に映っていたのと違っていたのではありません。神は熱心な神であり、降伏する神であり、部分的な服従ではなく完全な服従を要求なさる神でした。したがって完全に服従することができないときには徹底した悔い改めを、すなわち生活のあり方を180度も転換することを要求なさる神でした。人間の側でそのような厳しい要求を満たすときにだけ人間は神の御前に恵みを見出すことができるのでした。ヨハネが抱いている神のイメージというものはそういう厳格な神のイメージでした。したがってそういう神についての思いはヨハネの生活の中にも現れてきます。ヨハネは禁欲主義者でした。そしてまたヨハネはその弟子たちにも断食することを求め、自分と同じように厳しい生活の姿勢を保つことを要求しました。マルコ福音書の2章の18節には次のように記されます。ヨハネの弟子たちとパリサイ派の人々は断食していた。これに対して主イエスの場合はどうなのでしょうか。マルコ福音書14章の36節に記されたゲッセマネの祈りの中で主イエスは神に対してアッバ父よと呼びかけておられます。アッバというのはアラム語で父という意味です。かつてこの言葉は幼い人たちが父親を呼ぶ時の言葉だと説明されてきました。パパとかお父さんとかいう意味だと言われてきました。しかしそれは違っています。アッバというのは当時幼い子供たちだけが使った言葉ではなくて大人もこれを用いました。パウロもローマの信徒への手紙やガラティアの信徒への手紙の中でこの呼びかけの言葉を用いています。でこのことは重要です。主イエスは神と呼ばれるお方を単に優しい神様というふうに甘えることのできる方というようには考えておられません。いつもただ微笑んでいるだけで人間の過ちについては愛情深く見逃してくださる方というふうには決して考えておられません。そうではなくてその逆でした。マタイ福音書の5章の21節から22節の言葉に示されるように、主イエスは ユダヤ教で理解されておる神の要求をこの上なく徹底させておられます。ヨハネや律法学者たちよりもずっと厳しく捉えておられました。そのマタイ福音書5章の21節の22節、これは私たちの聖書では7ページですけれども、そこにはこんなふうに記されています。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。主イエスが見ておられた神はどんな人間の良い志でも間に合わないほど厳しく要求なさる神であられます。そのことを考えに入れてこそ初めて主イエスが語られる恵みの説教をただただしく聞くことができるのです。人間の行うことはどこまでも清らかで厳しい神の御前においてはもはやどのようにしても成り立ちません。まさに滅びるほかありません。ところが人間そのものとしてはもはやどうにもならなくなっているのに、神はそのような人間に対してそれにもかかわらず理解できないほど恵み深く接してくださいます。その驚きが主イエスの語られる例えの中に繰り返し現れてきます。例えばルカ福音書18章の10節以下には次のように記されます。これは私たちの聖書では144ページですが、その10節のところにこんなふうに語られています。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、関通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。この例えの中でファリサイ派の人は人間が神の御前に立つとき、自分は神の御前では全く何の値打ちもないということを忘れてしまっています。しかし徴税人の方は自分が罪人であることを認め、 たすらに恵みを追い求めています。そしてそのことのゆえに神の恵みに預かるものとされています。この徴税人はまさにルカ福音書15章に出てくる失われた息子のようです。もし人間が神の御前に置かれたならどのように行動せずにいられないか、その方のそのあり方のモデルなのです。徴税人は自分で自分の罪を償えるとはちっとも思っていません。それどころか仮初めにも神の御前で自分の働きを計りにかけることができるかの、できるかのような錯覚すら持ち合わせていません。ですからこの徴税人にとってはもし神がなおも彼のようなものを愛してくださるのなら、それはもはや当然の報いではなくて、まさに思いを超えた憐れみでしかありません。しかし神の御前にある人間の状態がそのようであるのなら、洗礼者ヨハネはとんだ思い違いをしていることになります。洗礼者ヨハネは人間が自分から決心するのなら、それまでの誤った生活を払いのけて別の人間となり全く従順なものとなれるのだと考えています。しかしそのようなことは主イエスからすればとても神の御前ではかなわないことです。もし神の御前で通じることがあるとするなら、それは途方もない神の憐れみ、そしてそこから生じる完全な許し以外の何ものでもありません。そういうところから主イエスがご自分の弟子たちには断食をさせずにおられたということが理解できます。またなぜ徴税人や罪人を受け入れてくださり、そしてまた娼婦を救われる可能性のないものとして傍らに押しやるようなことをなさらなかったかがわかります。徴税人や娼婦たちの方があなたたちよりも先に神の国に入るだろう。これらの人たちは自分が無に等しいことを知っており、そして自分たちには人間的に言えば全く理由のない神の憐れみのほかに何一つとしてより頼むべきものがないことを知っていたのでした。このように考えますと、なぜ主イエスの述べ伝えた事柄が福音すなわち喜ばしいお知らせと呼ばれ、洗礼者ヨハネの宣教がそのように呼ばれなかったと呼ばれなかったかということが分かります。そしてなぜマルコがこの福音書の最初に誇らしげにあの見出しの言葉を掲げたかということが分かります。神の子イエス・キリストの福音の始め。そこでもう一度主イエスの受洗の出来事に戻ります。今考えてきたように主イエスの側からすれば、洗礼者ヨハネが施してきた洗礼のようなものはもうそれほど 掘り立てて問題にするようなものがなくなります。ですからどの福音書記者の人たちも洗礼そのものにはあまり注意を払いません。しかしそれにもかかわらずそれが記録されているのは主イエスの五十戦の時に起こったある出来事の重要さのためです。中心は洗礼そのものにあるのではなくてそれに続いて起こった不思議な出来事にあります。今日のテキスト、このマルコ福音書一章の十節をもう一度お読みします。聖書の661ページですか、水の中から上がるとする天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ここで響く天からの声、それは旧約聖書の詩編第2の7節からの引用です。そこにはこんなふうに書かれています。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。でマルコ福音書の一章十一節の方も、あなたは私の愛する子ということについては次のようなことが知られています。すなわち旧約聖書がヘブル語からギリシャ語に訳されたとき、そのお前は私のただ一人の子ということを意味するヘブル語が幾度も私の愛する子というギリシャ語アガペーレスという言葉で訳し変えられています。ということはヘブル語のただ一人のという言葉とギリシャ語の愛するという言葉とが意味においては一致しているということを表します。そして詩編の第2の7節で今日私はお前を産んだとなっているところがマルコの方では次のような言葉に変えられています。私の心にかなうもの。これらのことを考え合わせるとマルコ一章十一節で言われていることは一体どういうことなのでしょうか。神が今洗礼を受けられた主イエスをご自身にとってかけがえのない一人子であると宣言なさってくださり、しかもそれがたった今そうなったというのではなく、もうずっと以前からそのようであられたのだと宣言なさったということです。あなたは私の愛する子、すなわちあなたは私のただ一人の子、あなたは私の心にかなうもの、すなわちあなたは古からの私の思いを完全に成し遂げるもの。主イエスの五十戦の時に天からのこのような声が響いたということが、あの五十戦の出来事の大事なポイントです。すなわち、あの った主イエスに対して天からあなたは私の愛する子、つまりあなたは私のただ一人の子である、あなたは私の心にかなうもの、すなわちあなたは古からの私の思いを完全に成し遂げるものと、そういうような呼びかけが主イエスの上に及んだという点が、あの主イエスの五十戦の大切なポイントです。人知れずナザレというとても小さな村で育ち、イエスというありふれた一般的な名を帯びたそのような人物が歴史の上に登場なさったとき、たとえ人はそれと気づかずにいたとしても、神はその人物がご自身の救いの御業を担った御一人子であられることを力強く宣言してくださったのです。マルコ福音書によると、最初その宣言の御声は主お一人にしか聞こえていません。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた、つまり主イエスに聞こえたということ。しかしマルコより後にまとめられたマタイ福音書では、すでにその宣言の言葉は周りの人たちの聞くべき言葉となっています。マタイ福音書の3章17節では、主イエスがご受洗なさった時、その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと記されます。つまり主イエスの周りにいる人たちにも聞こえたと記されます。主ご自身はあの五十戦の時に、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、つまり神の御心を完全に果たすそのような人物であるというふうな宣言の言葉を聞かされました。そしてその後の福音書の著者たちは、まもなくそれは主イエスだけに聞こえたのではなく、その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた、他の人々にも聞こえたというふうに書き直しています。やがて救いの御業が成就する時、その宣言の声はあまねくこの世の人々の聞き取るべき御声となってゆきます。それまでの間、私たち自身がまずこの御声を親しく聞き続けるものでありたいと思うのです。私たちの救いの主イエス・キリストの誕生登場です。つい先々月、私たちはその子を誕生、クリスマスを祝ったばかりでした。祈ります。聖なる御神、今日再び御前に集うことを許されました。そして御言葉を通して私たちの 救いの主がこの世に最初に登場したとき、御神はこの人物の上に御神にとってのただ一人の子、愛する子、また御神の御心を完全に果たすそのような人物であるということを宣言してくださいました。そしてその方は私たちの罪をすべて贖う、御神からの罪の許しを受けるための器として十字架の死に至るまでの道を歩んでいかれ、それを成就なさっておられます。私たちの罪を完全にあがのうてくださった主イエス・キリストがこの世に登場したその最初の日に、御神はこの方を通して御神の救いのご計画を完全に成就するのだということを私たちに聞かせてくださいました。当時世の人々はそのことを知らずにおりましたけれども、しかし私たち長い教会の歴史を通して今そのことを改めて確認させられます。人々の知らない偏僻な村でお育ちになり、他の人々と同様の名前でしか呼ばれなかったその方が、今しかしその皆の意味するところを完全に成就なさった救いの君として教会の歴史の中を通して私たちに受け継がれております。御神が私たちの贖い主としてお立てになったその方の御業が今世界の隅々にまで響き渡っております。どうぞ私たちもそのことを聞かされ、ここにその兄弟姉妹の集いである教会を与えられていることを思うて、御神の深い御心のうちに私たちの生涯を受け止めるものとならせてくださいますように祈ります。救う主にも御神の信頼のうちに生きて行かれた兄弟を私たちは教会として覚えさせられました。この教会の始めより今日に至るまで御神が御子イエス・キリストを通して贖いの御業を成就してくださった、その喜びに預かる、その思いを持ち続けた一人の兄弟を私たちは与えられており、また御事に起こりました。どうぞ私たち一人一人も、主イエスが地上に現れた最初の時に、御神より宣言せられたそのごとくにそのご商売を全うなさったこと、私たちもまたその贖い罪を贖われておる 喜びと幸いをこの身に受け止めつつ、私たちに与えられとる生涯を主の証人として過ごすものとさせていただけますように祈ります。この願い、また感謝、私たちの主、あがない主、イエス・キリストの御名によって、恩返りにお捧げいたします。
アーメン。